everyone. Welcome to the podcast channel of Flow, Fulfilling Lives of Women. 皆さん、こんにちは。産まない、産めない女性の幸せな人生計画、Flow へようこそ。皆さん、こんにちは。コーヒーブレイクをお聞きいただきありがとうございます。コーヒーブレイクのエピソードではゲストとの対談から一休みして、私真由美の近況報告やリスナーさんが役立ちそうな情報などをシェアするエピソードです。ちょっと一息したい時にぜひコーヒーやティーを片手に、もしくはクッキングやお片付けをしながら、ながら聞きでぜひお聞きいただければと思います。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。私は先月1回目のコロナワクチンの接種をして、2回目があと数日後にもう控えているんですけれども、どんな副作用があるかっていうので今ちょっとすごく緊張している状態なんですね。接種した友達からは24時間高熱が出たとか、体の痛みで眠れなかったとか、いろいろこう聞いているので、接触後の2日間ぐらいは大事な仕事とか用事を入れずにゆっくり家で過ごそうと思ってます。で、ワクチンへの考えは様々なんですけれども、シンガポールという小さな国に住んでいると、海外出張や旅行でこう国外に頻繁に出ることが生活の一部だったりするんですね。なので、こうワクチン接種への懸念というよりは、もうまたそのライフスタイルに戻るならもうそれに越したことはないという考え方の方が多いようで、で私たちもその考え方がありますね。でもちろん年配の方は体へのリスクを考えて家族が感染予防を進めるというケースが多いみたいなんですけれども、ということで、副作用もあるというふうなことも前提で、数日後に、ワクチンを受けてまいります。はい。そしてですね、今年5月から開始した、毎月5名限定にプレゼントするフロー無料カウンセリングを始めたんですけれども、日本や海外からたくさんの応募をいただいています。子供がなかなか授からない、または授からなかったこの現実をどう受け止めたらいいのか、どう前に進めばいいのか、想定外の人生を前に立ちすくむ女性を対象に、Zoom で行うカウンセリングなんですが、気づいたのはシンガポールってこう日本とたった1時間差なんですね、時差が。でヨーロッパとは6、7時間ぐらいしか変わらないんですね。でアメリカ大陸も西側であれば朝か夜かでお話ができるので、このようなオンラインセッションにおいてこの地理的に便利なところに住んでるなっていうふうにつくづく今回気づきました。でそのカウンセリングも5月、6月、7月と3回、トータル15名の人生に触れることができました。で年齢も30代前半から40代後半っていうふうに広範囲なんですけれども、皆さんいろんな葛藤やこう蓋をしてきた感情が浮き上がったり、たった1時間という短い時間ですが、今まで話す機会がなかったので本当に良かったと言われて、改めて私自身が経験した辛い長い、不妊治療も、それを乗り越えるために自分と向き合って、最終的にライフコーチとなって今辛い思いをしている方をサポートするという、全ての意味が見えてきた実感があります。起こったことの原因や理由を突き止めようとするクライアントさんに、よく私が言うんですけれども、過去に起こったことに理由はなくて、あなたのせいでも誰のせいでもない、でもそれぞれの出来事には意味があって、その意味は心の傷が癒された後になってわかるもの、だから今は自分の感情に蓋をせずしっかり自分と向き合う時間を作ってほしいというふうに言っています。さて、参加者からの感想も一部ご紹介させていただきます。ヨーロッパ在住の40代後半の女性から、 誰に話していいか分からず、言葉にすることがなかった思いを声に出すことができました。子供がいないことによる劣等感や自責の念、後悔など様々な感情が湧き出ましたが、そういったことを真由美さんが穏やかに受け止めてくださったことに心より感謝いたします。ただ話してすっきりしたのではなく、これからの人生をより良いものにするための第一歩を導いてくださったので、ずっと胸に引っかかっていたものが取れた気がします。これまでの私は子供がいないまま老いていくことに対する不安もありましたが、先のことよりも今のこの時をどう生きていくかということを短いセッションの時間の中で考えるきっかけを与えていただきました。真由美さんの質問の答えを考えることで自分の心の中が整理できました。自分一人で考えて悩んでいるだけではなかなか前に進まなかったのですが、真由美さんの優しくも力強い言葉で勇気をいただきました。ありがとうございます。そしてヨーロッパ在住の40代前半の方からは、父になる経験ができなかった夫への罪悪感、両親へ私たちの子供を見せてあげられない罪悪感、一瞬でも消えてしまいたいと思ってしまった治療中の気持ち、いろいろ溢れてきました。お手上げしてもいいんですよね。気持ちの整理、今いる気持ちの段階の確認ができたように感じています。白黒、ゼロか100を求めがちなあまり、意識してこなかった考え方の癖にも気づけました。想定外であっても自分の人生だから選択と決断をしていくことには変わりはなくて、ハッピーでいるためにフォーカスしてみようと思います。そして日本在住40歳の方からは、いつもポッドキャストを聞いている真由美さんの声、始まる前はかなり緊張しました。友達や親にも言えない心境を話せたし、話すことで自分の気持ちが少し整理できました。真由美さんの言葉を聞いて、ある言葉が心に刺さり涙が溢れました。子ができない、産めない、欲しいのにできない、このまま子に恵まれないのか。妊活してて心がモヤモヤする方は、ぜひ一度その思いを真由美さんに話してみたら心が落ち着くと思うのでおすすめです。勇気を出してカウンセリングに申し込んで本当に良かったです。ということで、お三方ありがとうございました。3名の方のメッセージはほんの一部なんですけれども、参加してくれた皆さんがそれぞれ私に心を開いてくれたこと、勇気を出して気持ちをシェアしてくれたことに本当に感謝しています。で、おそらくこのエピソードも聞いてくれていると思うので、皆さんありがとうございました。そして8月初旬には、私が実際このようにお話をさせていただいた参加者が、皆さんがこうつながれるオンラインでのグループセッションを計画しています。また参加者の方には別途ご連絡させていただきますので、お楽しみにしていてください。次回の無料カウンセリングセッションは来月8月の、実施期間でいうと8月の5日から10日です。子供が授からない、または授からなかったという想定外の人生をどう受け止めたらいいのか、どう前に進めばいいのかということで、立ちすくんでしまった方、どうぞ、ショーノートの E メールアドレス、もしくはフローホームページ、flow-japan.com のメッセージフォームから無料カウンセリングへ応募してください。で、この期間中ですね、8月の5日から10日、この実施期間で、時間の、設定をさせていただきますので、都合が合えばそこで、カウンセリングの予約をさせていただきます。さて、今回のエピソードで一番お伝えしたかったのは、今年7月23日でこのポッドキャストフローをスタートして1周年になるということなんですね。なぜ7月23日かっていうのは、フローエピソードの、エピソード1を聞いたことがある方はお分かりだと思うんですけれども、去年の、2020年に私と夫の結婚15周年の記念日に合わせてフローをスタートさせました。 で、あの結婚当初、そうですね、まあ、結婚1周年からもうコロナになる前ですねは、結婚記念日の計画を交互に決めていたんですね。で、夫が偶数の年 で私は奇数の年ということで、その去年の結婚15周年は私がプロジェクトリーダーだったんですけれども、計画していた旅行がまあキャンセルになりまして、どうしようかなって考えていた時に、15周年のまあ節目として、子供はまだいませんから子供はいませんにのライフシフトチェンジしたということを SNS で伝えようと思ったのが、ちょうどフローのコンセプトが浮かんだ時期と同時ぐらいだったんですね。で、フローがリリースされた7月23日は、夫婦2人が8年間を不妊治療に費やしていたこと、それからこれからの思いを公にシェアした日だったんです。で、当然世界に点在する友達とか、まあ、親戚も知らなかったことなのでびっくりされましたけれども、まあ、それと同時にたくさんの激励メッセージをいただきました。で、それから1年で、私たち夫婦が出会って約18年、結婚して16年になりますけれども、今年の結婚記念日は新たな夫婦の幸せな形に出会えて、公私ともどもに堂々と子供を持たない夫婦としてデビューした1周年でもあります。で、この1年で本当にたくさんの方の人生ストーリーに触れることができまして、で、たくさんのことを学ばせていただきました。で、最初はまあ自分の心の浄化のために始めたポッドキャストっていうふうに最初お伝えしたんですけれども、こんなに多くの方に共感していただいて、またそのエネルギーが必要としている方へ音声を通して届けるという、まさにこの循環フローの形が、できてきたんじゃないかなというふうに今感じています。で、この1年間で夫も2つの会社を経営するようになったり、夫婦ともども忙しい日々を送っているんですけれども、夫も本当にフローをサポートしてくれていて、一つ一つの本当に小さなマイルストーンというか、この成長をもう自分のことのように喜んでくれています。で、子供が授からなかった悔しさとか絶望感っていうのを味わったのはもちろん夫婦一緒なんですけれども、そこからどういう心のプロセスをするか、その方法やスピードは夫婦とはいえそれぞれで、私にとってはフロー、夫にとっては会社経営で、で、まあ、そこで得られる誰かの役に立つ必要な存在という実感ですね、存在意義が今私たち夫婦を支えてくれています。さて、まあ、そんな夫なんですけれども、なんとフロー1周年を記念して今月のエピソードに登場してくれることになりました。まあ、出演交渉で必要だったのはピザという結構あっさり快諾してくれたんですけれども、次回ですね、7月か8月のタイミングで、夫とこの1年を振り返ったり、今後の人生計画について対談したいなと思います。なかなかこう夫の意見をシェアするということはなかったので、記念すべく1周年に夫の本音を聞いてみたいと思います。で、夫は日本語が話せないので、英語での対談エピソードになりますけれども、その次のエピソードでは日本語の要約でお伝えしたいと思います。インスタグラムでは夫への質問も受け付けています。で、不妊治療中、妻の私を支えていた時の気持ちとか今後のこととか、男の気持ちなど本音が聞きたい方、どうぞインスタグラムの DM から質問お待ちしていますので、お気軽に質問してみてください。またフローのリスナーさんにも国際結婚をされていて海外在住の方も多いということなので、今月7月と8月は子供のいない大人の国際結婚をテーマにフローのエピソードをお届けしたいなと思っています。ヨーロッパとか、まあ、北米の方と結婚されている方で サマーシーズンに挙式を挙げられたという方多いんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、日本はねジメジメなシーズンなんですけれども、欧米地域では長期夏休みも取りやすい時期なの で、天候もいいのでウェディングシーズンでもあります。で同じく結婚記念日を迎えられる方も、ね、この時期多いんじゃないかなと思うんですけれども、既婚者の方はこのシーズンにぜひ私と一緒に子供のいない国際結婚の未来について考えませんか。また国際結婚に興味があるけれどもわからないことがいっぱいというリスナーさんに役立つような情報もお届けしたいと思います。でこちらに関しても質問のある方はぜひショーノートのメールアドレスまでメッセージをください。さて、今回のテーマである国際結婚、私たちがどうやって結婚したのかというのは、最初の自己紹介エピソード1で、少し語っています。またエピソード6では国際子なし夫婦の結婚生活15年というタイトルで自分たちの結婚観やそして離婚危機そして、それからの関係構築なども語っているので、まだ聞かれていないという方はぜひそちらにまた戻っていただいて、聞いていただければこのエピソードももっと濃いものになるんではないでしょうか。そのエピソードでもお伝えしたんですけれども、国際結婚とはいえいろんな形があるので、文化的な違いも人それぞれなので、国際結婚の夫婦円満の秘訣ってこう一般論ではお伝えできないのが現実なんですね。で多分それをこう語っていらっしゃる方っていうのも多いと思うんですけど、その方自身の経験やものの捉え方とか観点だと思っていいとこ取りの情報をこう取り入れていただくっていうのが本当に一番だと思います。そもそも国際結婚とはいえ、ね、いろんな文化がありますし国籍があるので一つでは言えないっていうのが現実です。でだからこそそういうメリッジカウンセリングっていうね、個人に特化したそのカウンセリングっていうのがあるんですけれども、ね、私たち夫婦もかなり長く一緒にいますし、シンガポールでは国籍や人種の違うカップルが結構多いので、そこまでこう国際結婚っていうのを意識しないですね。で文化的にも長くいるとこう、ね、一緒に、ね、長くいるとこう習慣とか価値観が似てくるので、他の方にとっては普通じゃないことでも私たちにとっては普通とされるこのカルチャーっていうものが形成されていて、夫婦間で異文化を感じることって今はほぼないですね。でただお互いの実家に里帰りした時に国際結婚やっぱりしてるんだなっていう風にこう感じることはあります。で例えばこうカナダへ里帰りする時は、まず入国の時点でこう別窓口に行くというところから国籍が違うということは感じるんですけれども、カナダ人ってそもそもカナダ人といってもいろんな人種と文化が融合する移民の国なんですね。なので白人社会というわけではないので、どちらかというとこうカナダ文化ともう一つのそこの家庭の文化でそこに嫁いだ場合はそこに馴染むっていう必要があるんですね。でアメリカでもこうアジア系とかヒスパニック系とかアフリカンアメリカン系とかさまざまなエスニックがあると思うんですけれども、カナダではそのエスニックでこう住居エリアがこう分かれているっていうケースがあまりなくて、生活の中でさまざまな人種がこう隣り合わせで生活しているような、まさにシンガポールのような環境が多いんですね。で夫もカナダ生まれカナダ国籍ですけれども、お父さんはオランダからでお母さんはフィリピンからそれぞれ若い頃に移民して出会った2人なので、ここでも国際結婚夫婦のこう間に生まれた2世 の, カナディアンということになるんですけれども、生まれ育った環境にはさまざまな人種や国籍 の, 2世キッズが多くて、外では英語で家に帰ると別の言語を話すという子供たちが普通に夫の生まれ育った環境にいたようです。 で、夫の両親の共通語は英語だったこともあって、オランダ語とタガログ語というのは残念ながら習得せずに育ったんですけれども、フィリピンからは80年代に親戚もこうみんなこう呼び寄せていたので、家庭環境としては、まさにこうオランダとこうアジアが融合するようなユーラシア、ヨーロッパとこうアジアの融合というふうな感じではありますね。でただ、専業主婦として子育てしてきたお母さん、義母のお母さんだったので、家庭では一番偉い雰囲気を醸し出してるんですけれども、だからこうカナダ人と結婚したというよりはフィリピン家庭に嫁いだという感覚ですね。で里帰りするとこう何十人ものこのフィリピンファミリーに温かく迎えられて、こうパーティーを開いてくれるんですけれども、そこにこう、夫の父親である大きな白人のねオランダ人のお父さんと、とってもカナディアンなうちの夫と、そして妹、そして、日本人である私がいるというような光景なんですね。で先ほどこうフィリピン家庭に嫁いだ感覚というふうに言ったんですけれども、お母さんはこれまた中華系のフィリピン人で、ご先祖や、離れた親戚は中国の広東省とか香港に点在していて、で夫が中国に行きたいと最初に思ったのも親戚の影響っていうね、とか自分のルーツっていう影響はあったと思います。でフィリピン系も中華系もやっぱりこう人情が厚くて、家族をすごく大事にするお国柄なんですね。だからこう移民する時も子供たちの将来やこう快適な生活を求めて、親戚一同もう本当力を合わせて家族全員で移民するというふうなケースが多いんですけれども、なので夫との結婚を意識し始めた時からこう彼の家族の話は聞いていたんですけれども、私は果たして何人の家系に嫁ぐんだろうっていうふうに最初思いましたね。で当然私の親に結婚相手として紹介した時もこの彼のこのバックグラウンド一回で説明するにはすごく大変で、うちの親もすごく混乱をしていました。でちなみに私たち両親から国際結婚に対して反対はあったかっていうふうによく聞かれるんですけれども、お互いの親からは全くありませんでした。本当にそこは感謝しています。で、24歳と27歳という若い結婚だったんですけれども、それまでお互いそれぞれにいろんな国を見て様々な異性と出会った上で巡り合った2人の決断だったので、その決断を温かく尊重してくれたと思います。ただですね、若くしての結婚、特にこう結婚式はやっぱりいい意味でも悪い意味でも本当に大変でしたね。で、というのは、いい意味ではやっぱりまず若かったので、友人の結婚式にさえもう 出席したこととかないんですよね。結婚式へのやっぱりこう理想が全くなかったんですよ。あと結婚後にこう中国に移住するっていうことは決まっていたので、ひとまずこう家族が喜ぶような結婚式を挙げようということだけを本当に考えていました。で日本では親戚とこう近い友人だけの小さなウェディングパーティーを済ませて、カナダの実家で本格的な教会ウェディングをする予定だったんですけれども、まず自分がどういうウェディングをしたいのかとか、テーマは何かとか色は何かとか全く分からず、そこにこだわりもなくて、でも全て義母にお任せしちゃいました。で当日持つブーケの色もこう教会でするこの儀式でさえも何も分からず、完全にもうお任せしてしまってたので、特にこうちょっとうんって違和感あっても拒否ができない状態なので、特に拒否もせず当日を迎えたんですね。でやっぱり驚いたのが出席者が190人もいてですね、でそのうち私のゲストは自分の両親含めて4人で、80% ぐらいは親の知り合いだったんですね。 でもだからもうディナーショーみたいな感じですよねあのインドのこうウェディングでもよく聞くんですけれども、知らない人が自分のウェディングでこう盛り上がっているような状態で、もう夜中の3時ぐらいまで知らない人が踊ってるわけなんですよね。でまあ両親をこう喜ばせるためのウェディングとして、そういうまあ仕事にこう徹してたっていうのもあったので、本人たちは疲れ切ってしまったんですけれども、両親や出席者にとってはとてもハッピーな結婚式だったようで、まあ、未だにそのね、どんだけこの結婚式が楽しかったかっていうのを語ってくれてるので、まあある意味これが大きな親孝行だったのかなっていうふうには思います。若いがゆえに大変だったなってこう今振り返って思うのは、自分というものがこう確立されてなかったので、例えばまあ宗教的な結婚儀式にも違和感はありつつも、やっぱり真似っ子のようにしていた、まあ、人に合わせてたような感じですね。例えば教会でこうひざまずくとか、胸の前で十字を切るというようなことなんですけれども、もう今ははっきり無宗教ですっていうふうに胸を張って言えるので、そこにこうその参加することとしないことの線引きっていうのがこうはっきりできたと思うんですけれども、日本人はね案外こうその別の宗教にも受け入れが良くて、相手に合わせるという意識が結構強いんでしょうね。で私もそうやって合わせていたことに、30代ぐらいになって違和感を感じるようになりました。でフィリピンの親戚はカトリックの方が多いので、結婚式などでこう招待いただくときは教会に行くんですけれども、自分はカトリックじゃないからこう賛美歌も歌わず十字も切らず、で神父さんからねこう与えられるパンをもらいにこう、ね、並んだりするっていう儀式があるんですけれども、それにも私は並びません。でこう皆さんがねひざまずく時に私はこう普通に座っているっていうこともあるんですけれども、まあ、でも、ね、きちんとこう参列者への敬意は払うようにしています。でそれでも全然いいと思うんですよね。無理に合わせることはなくて、私は無宗教ですっていうふうにただお呼ばれしているので、まあ、その方にはレスペクトという形で参加はするようにしています。でこれって国際結婚していると結構そういう他の国際結婚の結婚式に呼ばれたりっていうケースが結構多くなるので、ここはすごく自分っていうものをね持っているっていうのは必要だなって思いました。あともう一つ今こうね振り返って若い頃の国際結婚を通してこう思うことは、結婚後すぐ遠くへ移住したこともあって、こう自分の気質とかどういう価値観と信念で生きているかっていうのをこう夫の両親に伝えることなく、こう単に義母が喜ぶ理想の花嫁を演じたまま式を終えて中国へ移住してしまいました。でもしねどちらかの両親の近くに住んでいたら違ったのかもしれませんが、私たちの場合は結婚前も結婚後も近くで生活をしたことがないので、お互いの生活っていうのはもう想像でしかないんですよね。で現在は、まあ、夫の両親は1年の半分をカナダ国外で特にヨーロッパで過ごすリタイア生活を送ってるんですけれども、海外の旅行先で両親と私たちの4人で長期こう一緒に過ごすっていうこともあるんですね。で、まあ、やはり私も40代に入って自分というものがこう確立されてきたので、譲れない部分っていうのはかなり出てきてるなっていうふうに感じます。で私は30代前半まではこう義母に合わせようとやっぱり無理をしていた部分もあって、こう家族旅行がこうストレスだったりしてたんですね。でそれがこうやはりアラフォーになると、こう人に合わせることより自分の心地よさがこう優先できるようになって、夫の両親との付き合いもかなり気持ちが楽になりました。でここで思ったのは、これがもし、ね、アラフォーで大人婚っていうねものだったらどうだったんだろうっていうふうに 思ったんですよね。で、フローのリスナーさんにも30代後半から40代後半までの未婚の女性が多くて、で、日本人以外のお相手も視野に入れながら婚活しているという方から、出会いはどこにあるんでしょうかとか、国際結婚って大変ですかっていうふうな質問をたまにいただきます。で、私はもちろん結婚生活が長いので、こう日本でも海外でも今のその婚活シーンにはまああまり詳しくないんですけれども、まあ、なんとなく今40歳になってある程度このその自分ですよね、自我が芽生えて自分というものが形成されている大人の女性として、しかも年齢的にこう子供を持つということをこう視野に入れない大人婚だったとしたら、違う環境で暮らしてきて、こうある程度ね自分というアイデンティティを形成された2人が出会って、で今後ねいいパートナーシップを築いていこうって思った時に、何を知っておけばそういういいパートナーシップを築けるのかという観点からこうね、お伝えできるんじゃないかなというふうに思いました。で、これはまあ外国人に限らず日本人のお相手でもそうですよね。夫婦とはいえ他人なので違いを感じることはもちろんあります。で、それが国籍の違いなのかどうかっていうのは私はあまり考えないようにしています。ただやはりこう生まれ育った環境とか国の習慣というのは違いを感じる大きな要素だと思うんですよね。で、もちろん時間をかけて2人の文化を築くっていうことは可能です。で、また今後子供を授かることを視野に入れない結婚なのであれば、その2人の文化を築く時間はたっぷりあると思います。ということで、次回エピソードでは子供のいない大人の国際結婚を考えられている方へ、まあ、語学力だけでは埋められないコミュニケーションの壁とか考え方、習慣の違いとかですね、どういうことを知っていれば役立つのか、どういうふうな妥協案とか解決策で夫婦円満を保つことができるのか、そしてそれを知った上で自分はまず国際結婚に向いているのか、もしくはやはり日本人のパートナーがいいのかなど、まあ、エピソードを通して考える機会になればいいなと思います。そしてね、もちろん今国際結婚をされていて外国にお住まいの方、もちろん日本にお住まいの方もうんうんそうそうっていう風に国際結婚あるあるも出てくると思うので、ぜひ私だけじゃなかったんだっていうようなエピソードにという風に思ってます。さて、2年目を迎えるこのフローなんですけれども、テーマに掲げている自分らしい選択、多様な幸せの形を今後も紹介し続けていき、あなたに合った人生計画のお手伝いができればと思っています。それではまた次回。 Talk to you soon.